金宝殿がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ朗読の時間です。この番組は上野花子でお送りします。皆さん、いかがお過ごしですか？12月、今年も最後の月になりましたね。皆さんにとってどんな一年でしたか？私は人生の初めてをいくつか体験して、年を重ねるってこういうことなんやなと実感したかな。今はまだ同じことは起こってもらったら困るので、神様と助けや導きをお祈りしています。この時期忙しく過ごしている方も多いでしょうか。この数年、年末年始に帰省したりすることも難しい中でしたが、今年は家族とゆっくり会えるといいですね。そういう楽しみを心に持ちつつ、健康にも気をつけて、忙しい方も受験生も乗り切っていきましょうね。さあ、今日も番組スタートです。さて、今回の朗読は、それでも夢を持ってです。著者はレーナ・マリアさん。スウェーデンのゴスペルシンガーです。彼女は生まれた時から両腕がなく、左足の長さが右足の半分という原因不明の障害を負って生まれました。そんなレーナさんを両親は何にでもチャレンジさせて育て、音楽大学を卒業後、プロのシンガーとして世界中で活動されています。水泳も得意で、88年ソウルパラリンピックにも出場されています。日本を愛し、日本でも多くのコンサートで日本語の歌を歌い、人々に神様の愛を届けておられます。レーナさんの人生の物語。今回のテーマは、生きているのが辛いと感じるとき。お楽しみに。では、朗読する前に一曲賛美をお送りします。浜岡のり子さんで、流れの村。インストゥルメンタルでお聴きください。 浜岡典子さんで、ナザレの村をお送りしました。では、それでも夢を持っての第35回目を朗読します。生きているのが辛いと感じるとき。何年か前のことですが、日本のある小さな町で開かれたコンサートの後で、様々な障害を抱える子供を持つ親御さんたちと会う機会がありました。こんな時にはよく同じような質問を受けることが多いのですが、その日は一人のお母さんが私の全く予想もしていなかった質問をされたのです。それは、あなたは落ち込んだり、生きているのが辛いと感じる時はどうしておられるのですか？というものでした。それまでは、なぜあなたはそんなに幸せそうなのですか？とか、様々なことに自分で取り組んでいく力やエネルギーをどこから見出しておられるのですか？といった質問がほとんどでした。私はかなり困惑し、その時自分が何と答えたかよく思い出せません。でも、その問いかけがずっと私の心に響いていて、結果として、エブリリトルノート、111ページ参照という歌が生まれました。幸せが消え去って苦しいとき、辛いとき、私はどうするだろう。もう一度あの女性の質問を自分に問いかけてみました。これをテーマに取り上げている自己啓発本やテレビの番組はまさに洪水のごとく巷に溢れていますが、私個人としてはしばらくの間、不平を吐き出す行為を自分に許すようにしています。生きている証拠かもしれないと自分で思えるからです。私には一握りですが、本当の親友がいます。ですから、自分が何か問題や心配事を抱えているときは、会って話すか、電話で話を聞いてもらいます。彼らは私の涙ながらの話にじっと辛抱強く耳を傾け、様々な感情と理性の渦巻く混沌状態の中にいる私を助けてくれます。そして最後に、あえて、冷静な立場から私に語りかけてくれるのです。しばらくじっと座り込んで自分の様々な不平や不満の中にとどまることは有害とは言えません。でもそれだけでは何の成長も出口もないことは事実です。ですから私は一切の感情を吐き出して一区切りついたら、自分を元気づけることに取り掛かります。例えば、慰めや生きる勇気を与えてくれる素晴らしい音楽を聴く。あるいは、教会堂に入って一人ベンチに座り、考えたり、祈ったり、ただ沈黙の中に身を置いていることもあります。もし、お日様が輝いている日なら、ゆっくり散歩したり、公園のベンチに座って、あたりの景色や小鳥たちをじっと見つめたりするのも素敵でしょう。図書館でワクワクするような本を見つけて、その世界に没頭するのも一案でしょう。体操などで全身を動かすと、体力、気力が出てきます。これらの様々な次の一歩によって与えられる、新しい心の動きから新しい発想へと導かれることもあります。 今日は生きているのが辛いと感じるときというテーマでした。このテーマ、今の私にはズドンと心に響きましたね。お聞きの皆さんの中にもそういう方がおられるかもしれないかなというテーマでしたね。レイナさんに問いかけられた質問。あなたは落ち込んだり、生きているのが辛いと感じるときはどうしておられるのですか？という質問に、皆さんならどう答えますか？私はどうだろうと考えさせられました。私はそうですね。不平不満をすごく感じて、やる気がなくなったり、投げやりになったりする気持ちに負けてしまう時期がとっても長いんじゃないかなと思いました。そして、散々ふてくされたら、誰かに聞いてもらったり、そこから這い出るためにできることを探すかなと思います。クリスチャンですから、もちろん神様にお祈りをするんですが、それも一方的なお話になることが多いです。昔は違いました。神様は私たちにいつも良いことをしてくださるお方なのだから、どんなことがあっても感謝して受け入れていくんだという信仰を自分に課していました。でも今はレナさんのようにしばらくは心にあるものを吐き出すことを大切にしています。器やコップに何かが満ち溢れるにはそれが空っぽでなければならないからです。神様の恵みや力で満ちるには、不必要なものを出すこともいるんだな、と思うのです。祈りについての聖書の御言葉をご紹介します。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。ピリピ人への手紙4章6節7節。神様は何も心配しないで思い煩いを話しなさいとおっしゃっておられます。悲しみも不平も文句も全部吐き出すのです。そして神様に目を向けてみましょう。そこには神様からの恵みが注がれるのです。私もそう知っていつつ、なかなか心を神様に向けられない時も多いです。でも、たとえベッドに寝ながらでも、神様と呼びかけるのです。それも祈りです。生きているのが辛いと感じている方が今ここにもおられるかもしれません。神様に呼びかけて思いの丈をお話ししてみてください。そしてぜひ教会に行ってみてください。あなたに必要な慰め、神様の愛に出会うことができます。人生にはいろんなことがあります。立ち上がれないと思うような出来事も残念ながら起こってくることもあります。でも、神様のもとに希望が、光があるということをぜひ知ってください。今月はクリスマスです。ぜひ、お近くの教会の礼拝にお出かけください。そして、多くの方が神様の愛に出会われますことをお祈りいたします。それでは、最後の賛美をお送りしましょう。麦わら音楽団でイエスに願いを。 麦わら音楽団でイエスに願いをお送りしました。皆さん、今回はいかがでしたか？この放送は金宝殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は金宝殿公式ホームページの協力教会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また、何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。次回は来年1月にお届けする予定です。テーマは、微笑んで。また、以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。この放送は朗読者の上野花子でお送りしました。それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。